ひばりクラブの皆さん、また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は少し、題目が違いましてですね、本当にこう、日本もおじいさん、おばあさんが一生懸命やってくれたものを、現在の日本の首相とか、そういう人たちが勉強ろくすっぽせずにですね、まあ自分の評判だけを気にして、何か近隣諸国と、話をしてるっていうのは非常に残念に思うんですが、今日はもうそういう話とは全く違いですね。食と命というのを考えてみたいと思います。私たちはとかく人の批判をしたりですね、人の悪口言ったりするのが、まあ、いいというか、まあそういう人が多いとかですね。まあ中にはもっとひどい人がいて、人を踏み台にして自分が栄えるというようなことを最初から狙ってやってくるっていう、まあ、詐欺まがいの政治家っていうか政党っていうか、そういうのもいるんですね。それで、まあ本当にこう、首相だけを、まあ我々は批判するわけにはいかないっていうこともあります。で、今日は食と命なんですけども、この頃ですね、だんだん食事が良くなってきておりまして、確かに街のですね、レストランなんか行きますと、昔は高級なレストランと、まあ、庶民の食堂とはかなり味にも差がありましたしね、メニューにも差がありました。例えば我々が、街のレストランで食べるって言ったらですね、大体レストランというか昔は食堂ですね。きつねうどんとかたぬきうどんとかそういったものですね。それからオムレツとかですね、洋食だったらオムレツとかですね。まあそういうものを食べるっていうのが庶民であって、それでまあステーキとかですね、フランス料理とか、ちょっと凝った日本の料理なんかはですね、庶民には手が届かなかったんですね。それはもうほんの今から50年ぐらい前までそうだったんですね。ところが非常に料理の技術も進んだし、レストランの腕前も良くなったし、それから国際化もしましたしね、いろんな点ですごく進歩したんです。食が進歩するってことはいいことで、まあ、美味しくなりますしね、生活も豊かになりますし、人生も良くなります。しかし、本当にこの流れが正しいだろうかと私思ってるんですね。つまり、この頃食べ過ぎて、食事が美味しいもんだから食べ過ぎてですね、それで太って、それでダイエットに行くというような人もいるんですね。僕はもうこれほとんど人間として本当にやるべきことをやってんのかなって、まあそう言いますと、そういう人に悪いんですけどね。やはり食っていうのはですね、すべてにおいて生物の命なんですよ。生物の命以外の食ってのはほとんど我々食べてないんですね。まあ、人工的な何かが作ったものっていうのはですね、大体は食にならないし、やはり我々の健康に差し障るわけですよ。例えば石油から作れる人工食料っていうのは計画されたんですけどね、やっぱり多くの人に嫌われて使われないわけですね。まあ、昆虫食なんてひどいものが岸田政権の時の自民党で実施されましたけどね、やはり昆虫を人間が長い間食べなかったっていうには、それなりの理由があるんです。ちょっとここでそのことは今日は述べませんけど、昆虫をなぜ我々が食べなかったのか。確かに昆虫は昔からいますしね、量も多いですし、まして、まあ、縄文時代とかそのくらいの時代にはね、まだ牛とか豚を飼育するっていうのは難しかった時代ですから、その時代でも昆虫っていうのを食べなかったんですね。だから昆虫を食べないなりには人間の知恵っていうのがあるんですよ。じゃあ、人工的に作ったものをなぜ人間が食べないのかっていうと、やはり人間は生物なんですね。で、生物は2種類あるんですね。太陽の光を、3種類か。太陽の光を受けて、植物のように自分で光合成をして、そして炭素を作るという。まあ、すべて我々の命というのは CO2、今温暖化ガスとか言って批判してる人がいますけども、その人たちなんかはもう本当に贅沢なものを食べてると思うんですよ。つまり他のものの命を命と思ってない人がですね、温暖化とかなんか騒いでんですね。自分が儲けようとか、騙そうとか言ってやってるわけですね。人間はどうしても3種類のうち、太陽の光をいただいて自分で CO2 から食料を作って食べる。これが植物、植物ですね、植物。だから植物は、太陽の光に応じて生育するわけです。それから草食動物ですね。草食動物は今度は植物を食べて、植物が作ってくれた CO2 から炭素を作ってくれた炭素を食べて生きていく。これがまあ草食動物ですね。だからまあ植物の命は取る、いただくんですけども、 まあ、植物には一般的にはですね、ちょっと特殊なものは別にしまして、一般的には痛覚、つまり痛いとか苦しいとかいうことはあまりないんで、まあ、植物を食べて、自分が生きていくっていうのは、それほどこう、道徳的な問題はないわけですね。で、まあ、植物が大体どのくらい2トンなら2トン取れると、大きな動物が、まあ、1000頭生きれるとかですね、そういう関係になるわけですね。で、草食動物ができた後、かなり経ってから、この肉食動物ができるんですね。草食動物っていうのは、やっぱり、まあ、人間で言えば豚とか牛なんかが代表的ですけども、まあ、そういったものを、草を食べてもらって、そして、まあ、豚とか牛が一つの工場みたいなもんですね。生きている工場。そこで肉を作ってもらって、それで食べると。まあ、人間はタンパク質をそれほどうまく作れないってこともあって、まあ、雑食性の動物なんですね。で、植物も食べるし、動物も食べるというような、動物なんですね。動物はやはり、一部の特別な動物ですね。イワシとかですね。まあそういったものを別にすると、どちらかというと、やはりその本人って言ったら、あれですけど、豚も牛もやっぱり生きてるんですね。ですからやっぱり人生があるし、まあ死にたくないし、死ぬ時は痛かったりするんですよね。だけども人間はどうしてもこう、業みたいな人間の業ですね。運命って言いますかね。そういうものがあって、牛とか豚が死ぬのが嫌だと言ってもいただかなければ、今度は人間が生きていかない。まあ、そのようにできている。で、これはまあ、まあ、このブログを聞いている方にも宗教を信じている方がおられるでしょうけど、どんなに偉いイエス様でも、お釈迦様でもですね、やはり生きているものを殺して食べるということが避けられないんですよね。まあ、宗教によっては、豚を食べないとか、牛を食べないっていうようなことはありますけども、しかしそれでも鳥でもですね、ウサギでもですね、鹿でもやっぱりそういう点では同じなんですね。それからまあ、植物だから食べていいよ。もう無限に食べていいよってこともないと思うんですね。まあ、植物は感情もそれほど強くないし、我々から見たら野菜を食べるってのはそれほどひどいことではないように思うんですが、それでもやはり野菜も、それから花なんかもそうですね。花だから植物だから、もう咲いてる時にガンガン殺していいよということじゃ私ないと思うんですよね。私はそういう考えなんです。ですから人間がそういうものを食べて生きていかなきゃならないということは仕方がないことで、だけど我々が生きていくうちに仕方ないんだっていうことを思わなきゃいけないと思うんですね。僕は昔、多摩美術大学っていうところで、ちょっと美術の端くれっていうか、まあ非常に部分的なところなんですけども、そこを教えてたんですけども、その時に私がよく教えてたのはですね、我々人間よりか豚の方が絶対に偉いと。なぜ偉いかっていうと、僕は少なくとも豚より劣ると。誰かが、武田先生ちょっと左腕あまり使ってないからちょっと食べたいんですけど、左腕切っていいですかって言うと、嫌だと言うと。それが、我々と同じ人間が生きていく上に必要な食料だとしてもね、まあ、人間が人間を食べるってあまり良くないんですけども、まあ話としてですね、考え方としてですね。ところが豚はですね、喜んでっていうわけじゃないけども、人間に、食べるものを、生きるものを与えてくれる。命を捧げて与えてくれる。僕は他の人が生きるために自分の左腕を上げるということはできないってよく学生に言ってたんですよね。まあ、それがやっぱり学生が作る新しい美術とか新しいデザインに入っていかなきゃいけないって僕はよく教えてたんですね。まあ、人間というのはそこは仕方がないけども、仕方がないものをただ食べればいいということではないと。いうことなんですね。で、僕はずっと粗食なんですけど、僕はなんで粗食かっていうとですね、お金がないから粗食じゃないんです、僕の場合は。別にお金があり余ってるわけじゃないんですけどね。一応美味しいものを食べるぐらいの蓄えはあるんですが、しかし美味しいものを食べたいから、生物の命を余計にとってもいいって僕は考えられないんですよ。やはりね、まあ皆さんがよく知ってるのはお酒なんかもそうですが、高級なお酒は、米粒の、まあ3割ぐらいしか使わないと。で、安いお酒は8割使えるとか6割使えるとかあるわけですね。それから、東京のレストランなんかは、これ環境問題がうるさい時にいろいろ計算値が出てきたんですが、東京の高級なレストランというのは大体食材の1割しか使わない。あと全部捨てるそうですね。まあ一つは、まあメニューを多く用意しとかなきゃいけないので、 メニュー用意しておくと古くなるから、古くなるとやっぱ味が落ちたり腐ったりするので捨てざるを得ないと。まあいうことで、やはり高級なものほど生物の命を多く使うんですよ。だから、できるだけ人間が生物の命を食べてしか生きていけないのは仕方ないんで。しかし、できるだけ粗末なものをね、やっぱり僕は食としては食べるべきだと思うんですね。だから時々最近でも、なんか美味しいワインってどういう意味があるんですかなんて言って、まあそういうことを言っても構わない時は言うんですけどね。本当に人間は美味しいワインだとか、美味しいなんか霜降りの肉とか、そういうものを食べる権利があるのかなって僕なんかはずっと思うんですね。しかも食べ過ぎて太ってしまったからダイエットに通ってるなんていうのはね、これはもう僕は最低だと思うんですね。だって、もともと食べ過ぎるっていうこと自体が僕は自分の考え方に合わないんですよ。僕の場合はですね。食通っていうのはありますけど、食は文化じゃないですよね。だって、文化をするために命を取らなきゃならない文化っていうのはね、やっぱり僕の場合は文化じゃないと思います。文化っていうのはやっぱり人間の高貴な心が必要ですよね。野蛮とか残酷とか言うんであれば、それはいいけど、文化という香りの高いものがね、ピアノ弾いたり、絵画描いたり、文学作ったりする人たちがね、やっぱり命は別に動物だから命取っていいよっていうことにはならないんじゃないかと僕思うんですね。だからそれの一番いけないのが、食べ過ぎてダイエットに通うっていうのがもう最悪だと思うんですよ。もう僕に言わせればもう法律で禁止した方がいいぐらいのものだけども、やはり我々は人間だから、そこら辺は食と命というものを考えていくべきだと思うんですね。で、もう少し微妙な内容になりますと、その健康のために何かを食べるっていうのがあるんですね。で、もちろん食べるのは健康のためでいいんですけども、だけどもあまりにそれが行き過ぎて、命を山ほど取って自分の健康のために食べるっていうのは、僕はやっぱりちょっとやりすぎなように思うんですよ。やっぱりその、健康なものを食べていっちゃうじゃないんですけども、まあね、それほど生物の命を取らなくても生きていけるような、それで健康に行くようなことを進めるべきだと。まあ生物学的に言えば、非常に小さいこう、動物ですね。海の中にいるようなこう、ミジンコのような小さいものから、ずっと魚があり、それから陸上のネズミとかですね、ウサギなんかもある。そして少しもうちょっと大型の動物もある。それの食べる量と、それから寿命の関係ですね。これはまあ随分調べられております。一時、あれはサイエンスの本にですね、詳しく出てたことがあるんですが、私そのデータ持ってるんですけど、どの動物もおしなべて、腹8分目が一番長寿なんですよ。これは長寿というか体が長寿なばかりでなくて、頭のボケるのも遅いんですね。頭もボケない。体も長寿。食べる量は、満腹の8割ですからね。もちろん太らないわけですよ。やや痩せ気味なんですね。それで、だから、食と命っていうのを十分に考えた方が、健康にもいいんですよ。これは江戸時代もそうですね。江戸時代の人っていうのは非常にこう、スラッとしてます。それで体力もありましたし、それから運動能力も高かったって言われるわけですね。そして自然と自分たちが一緒に生きているという意識もあったわけですね。ところが今ね、僕はなんか、石油を使った製品は、なんか環境に悪いけど、なんか自然のものを使って、木とかね、草とかね、そういうものを使ったものは自然にいいなんて言ってる、環境にいいとか言ってる、バカ者なんですよ、私やせやね。ここら辺まで聞きますとね。だから石油で作ったものは嫌だと。自然の木で作ったものとか、そういうものはいいなんて言ってますけど、木もね、生きてるんですよ、あれ。だいたいね、リサイクルでやって、紙のリサイクルとか言ってね、木をできるだけ切らない方がいいなんて言ってる人がね、コロッと変わって、石油を使うなって言ってるんですよ。石油こそはね、生きてる植物なんかを使わず、動物とか植物を使わずにね、ほぼそれと同等のものを作れる、過去に生きてた、生物の死骸なんですよ。僕は実際に現在生きている生物の体を使うよりかは、やはりかつて死んでその死骸を残してくれた、その死骸の石油とか石炭ですね。これをやっぱり使って、まあ、毛皮に似たものを作って、動物を殺さないとか、 それから、包み紙なんかはね、もちろん石油を使って、だって石油を使うとなんか動物のお腹の中に石油が溜まる？で、それはね、もちろんありえませんよ。それは僕は、まあ、すごく高い本、もうみんながびっくりしてますけど、先生、3万6千円の本なんか出してたんですか？なんて言われますけど、まあ、そういう本当の専門書にね、プラスチックの劣化、プラスチックがこう、使ってるうちにどのように壊れていくかっていうことの、まあ、僕専門ですから、こんなね、プラスチックがね、魚のお腹の中に長くいるなんてことありえないんですね。で、もし、どうしてもそういうのがあるというなら、それはプラスチックの種類の中であるという主張をする人がいればね、僕はないと思いますが、あると主張すればいいんだ。そのプラスチックを使わなければいいんです。だけども、もともとは、プラスチックを自然の中に捨てるのがいけないんですよ。一番多い原因はですね、中国の船が海洋で捨てたのが5割ぐらいなんですよ。半分ぐらいなんですね。それを注意したらいいんです。だから、プラスチックはもともと野原に捨てるってこと自身が問題であって、そっちを直さないといけないわけですよ。ところが、プラスチックの包装紙とか、プラスチックの製品をやめるってことはどういうことかって言ったら、ほとんどは生物の命に変えてるんですよ。なんでそれが心が痛くないんですかね。なんで自分のやってることの行為がわからないんですかね。僕はね、環境運動家っていうのはあんまり好きじゃないのはね、いつもそうなんですよ。いつも命とか、他の人とか、そういうことを考えずに、何か自分に得になればとか、何か世の中を騒がせることができれば、ということで活動する人が多いんですね。まあ今日はいろいろ話しましたけど、畜産関係は非常に昔悪かったことがあるんですよ。一時金ばかり考えてですね。例えば鶏は遺伝子操作をして羽の生えない鶏を作る。そうするとですね、ヌードチキンって言うんですけど、そうすると鶏を飼育してね、屠殺して羽をね、取る必要がないと。それだけなんですよ。もう本当に気持ち悪い動物ですよ。それから豚はね、スツール飼育ってのがありましてね、豚に餌と抗生物質と食欲増進剤を流して、ベルトコンベで流して食べさせて、全く運動させずに、まあ、8ヶ月経ったら電気ショックで殺すというようなこともやってたんですね。これも今は随分反省して少なくなりました。それから牛では霜降りの肉を作るために、ビタミン A を不足させて目くらにして、目を潰して、そして霜降りの取る量を増やすということもやられておりました。今はまあ随分改良されまして、畜産関係の人が努力をいたしましてね、そういうような残酷な育て方ですね。残酷な育て方、残酷の屠殺状態をしてね、で、豚とか牛とか鶏をですね、物扱いにして、命のない物扱いをしてっていうのを、まあ畜産の人が自ら反省して随分やってくれました。やっぱり動物として生き、まあ俺の運命だなと思って死んでいただくと。そういうぐらいの、やっぱり配慮がね、やっぱり人間には必要だろうと。だからまずはダイエットから除く。それからプラスチックの排斥運動みたいに、おバカさんがやってるようなものをやめる。それで我々は健康のためにっていうことだけで、食にあまり動植物の命を潰すというようなことをしない。そういうやっぱり人間としてちゃんと考えてる人間として初めて、万物の霊長、人間がこうやって大いばりで地球上に生きておりますけどね。やっぱそれなりの道徳心を持ったね、生物になりたいと、そういうふうに思っております。